だな、
もうどうでもいい
もんね。もうなんだろうな。
あとあれだ、あそこなんだっけ、タイムリープ1回目してさ、はいはい、電話するとこ、電話のさ練習してるシーンあるじゃん、はいはい、あそこもさ、ドラマとさアニメじゃさ意味合い変わってくるよね。
あ、というと、
え、なんかだってさ何にも知らずにさ、うん、進むわけじゃん、ドラマは、
うんうん、
あれは本当に行きたくなくてやってるわけじゃん、うんうんうん、なんでアニメ版ってあそこで練習してたんだろうと思って、だって戻って女の子を助けたいっていう意味で帰ってんのに、なんであそこで言いたなんか断ろうとしてんだろうと思って、あそこだけすごい疑問だったんだよ。
そうだ、やってかさ、あれだろ、ごめん、びっくりしたね。あれだろ、俺なんか去年すげえ新海誠大嫌いだったんだけど、まあ、先ほどはすぐ嫌いだったから新海誠大嫌いだったんだけど、俺今回あれだ、打ち上げ花火のアニメ版を見たことによって俺結構ね、新海誠ね相対的に好きになってる
よ。なんなんだよ。
お前に好かれようが嫌われようがね、もう他の人は地位変わらないから。
本当だよ。
まず今星野が言ったところで言うとそうだよね、
うん、
いや今俺それ疑問に思わなかったけど、うん、確かに今言われてそうだわ。だって1回目のそのルートの記憶があるんだもんね。
そう、
あの頃は記憶ないと思うよ。
ないか、ない、
途中でチカチカチカって出てくるじゃない。
あ
そこまでは
戻ったっていうのが
分からないんだと思うよ。
あ、記憶残ってるのとしたらさ、
だからそう2週目以降とか意図的に投げ出し直前でなんか私なんだっけ、あの最初の風車、でっかい風車のさの会話みたいなのがパパパって出てさ、あれこれ帰っちゃうんじゃねえかみたいなのあるじゃない。あの辺から分かってくる、認識してるはずなのよ。あの頃はだから単純に分かんなくて、だから罰が悪いから遊びに来ちゃってどうしようかなみたいな。
タキ君はさ、もうほらもう第2週目の U の世界って全力で頑張るじゃん、綺麗なタキ君はね、うん、だからタキ君ばりにやれやったらやめようと思ったけどさ、そういうわけじゃない。あそれで言うとってか、ちょっと話ちょっとまたずれるんだけど、ドラマ版のことをアニメ版ってさ SF っていう設定盛り込んでさ思いっきり変えてるくせにさ微妙にドラマ意識してるところあってさ、まず不自然だったのが iPhone 出てこないじゃん。
あ、
アニメに、うん、携帯電話、まあ、時代設定がどういう風になってるのかってよく分かんないけど、もしこれ現代の話だとするなら iPhone 持ってるべきなんだよ。
そうだね。
であそこ あのトイレの中での、うん、電話のやり取りで、あれまず実写で見た時ってあれ小学生でまず携帯とかも持ってなくて、うん、家に固定電話しかないから、
うんうん、
あのセリフ声にかけるっていうのを何回も練習してあわわわわってなるくだりって、まあ、一応成立した。でも一応成立してるけど、俺ドラマ版の時点でもいやこんなことするかとは思ってた。あれセリフ出して言わないと思う、実際頭の中でやると思うけど、
あそこないだろう、まあ
ないけど、ないですよ、誘われた、誘われて断るってことはしょうないですけど、でも頭の中で考えてると思うんだよ。でなんかそれはまずそのドラマでもちょっと引っかかり合ってるんだけど、今もしさそのあれ現代って設定でやるならさ、あれ LINE であるべきだよね。
どうなんだろう、今の中学生って持ってんのかな、
決して
微妙な LINE なんだよな。
そうだね、
自分の中の価値経験で言うとまだ持ってなくてもいいと思うんだよ。
だから制作委員会 LINE 入ってたよ。
それも入ってるけど、
でも現代版になってるよね。うん、ワンピースって言ってたもんね。
そうドラマだとスラムダンクだよね。うん、ドラムダンさあのスラムダンク最新。
その程度どうとでもなるでしょうよ。
だからそのさ文字消して、あのごめんちょっと今日男のあの花火行こうって言われたけど、ちょっと他のやつ約束あってごめん、うん、カタカタカタカタって消して、なんかまたなんか
その。でもやっぱさ携帯を持ってると。
話
成立しなくなる気がする。
繋がっちゃうし、
あの
どこまで行っても。逃げれない
ね、家来ないでとか言えちゃうじゃん。
友達からも逃げられないし、親からも逃げられないの、携帯でつながってると。それをあの電車の中で隠れてやり過ごすだけで逃げれるようになるためには携帯は邪魔なわけ。
でもその駆け落ちするっていうシーンでさ、例えばさ iPhone を海に向かって投げるとかっていうシーンがあってもさ、うん、全然いいんじゃないそれって。そこからもう縛られない。それまでその友達だったりかアイモンっては友達だったり家族だったりってつながりがさ、どこにいてもつながっちゃうもので、それをバッて捨てるっていうところでもうこことは一切縁切りましたっていう表現としても使えると思うんだけど、アイモン持つとしても、それは死ねえんだよ。そういうこと、現代版になんかマッシュアップしてる部分としてない部分が微妙なんだよ。なんか妙にさドラマの方引きずっててさ、 で、こっちでさまざまな部分なんだけど、それで言うとさ、最後東大のところでさ、あの3人がさ、あの東大の方に行ったやつらがさ、あの好きなやつの名前叫ぶじゃん、うん、あのナズナー好きだー、ナズナー俺も好きだーって、俺は入学した時から好きだったーってさ、その後にさ、あの先生好きだーって言ってさ、うん、水木ありさーって言うじゃん、うん、ドラマは水木ありさーってセーラームーンって言うんだけど、うん、でセーラームーンがオチみたいな感じなんだけどさ、今の高校生水木ありさ知らないから、
落ちないよね、
そう
広瀬すず、
いやもう それでもいいよ、
ね、なんでワンピースって変えたのに水木ありさ変え
ない、変えないんだよ、だからそのドラマへのさ、リクバセなんだろうけどさ、だったらそのスラムダンクでもいいんじゃないの、うん、みたいな
だったらね、年代変えなきゃよかったのにね、
そうそう、あの当時の1990年の夏っていうふうにしたのに、
テレビ薄かったって、
薄かった、
テレビ薄かった
か、
薄かったですよ、
薄かったな、
まあでもまだ許していいレベルだと思うよ、
あ
の、まあ、その辺は
探すんですよ、探すんですけど、そう、なんか結構ちょっとなんか今バーって文句言ったけど、ちょっと一旦良かった部分でしょ、一旦良かった部分、
良かった
部分、良かった部分で言うと、なんか作品のまあ出方は別として、モチーフはなんかこの SF を成立させる上では、建物とかのデザイン、出てくるモチーフ自体はすごい統一されてるなと思ってて、まあ、風車と、あと螺旋階段と、
うん、
まあ、あと線路、
うん、
と、まあ、常に割と、まあ、自転車、
うん、
でなんかそのやっぱその車輪で何回も回転するっていう、回転するもののモチーフって何個も出てきてて、それって要はその、まあ、時間を繰り返すだったり、まあ、多分歯車のイメージだと思うんだけど、
うん、
なんかそういうそのタイムリープっていった時にその歯車が進んで戻るっていうのを、なんかその作中に出てくるその環境にあるものの中でもちゃんと描いてるっていうのは、まあ良かったなとはなんとなく思うかな。
私あの螺旋階段見て上から落ちてくるのかなって思っちゃったんだけどあの化け物語の最初か上からね、戦場ヶ原さんがね、うんうんうん、落ちてくるわけですよ、なんか飛行石みたいな感じで、
巨乳のおっぱいの人、あ、巨乳のおっぱいですよ、巨乳のおっぱいですよ、お前今
頭痛が痛い
寄生虫の
人、巨乳がおっぱいの人だよ、
メガネの巨乳の人、
メガネじゃないよ、
あれメガネのなんか三つ編みメガネの巨乳の人、
え、違う違う、黒髪の髪長い女の子、
あ、なんかあの紫っぽいなんか、
あ、そうそうそう、
はいはいはい、
で、こうやって受け止めるのよ、あららぎが、
うん、
落ちてくるのかなってちょっと一
瞬
思っちゃ
った、似てるよね、だってラスナちゃんね、
なんだろう、見やすいシャフトだったよね、
いや本当そう、見やすいシャフト、
おとなしいシャフトで、シャフトの良さが出てるのか消えてるのかちょっと分かんないけど、そのせいでね、一般人が多分見るのに見やすいシャフトにはなってた、うん、こんなにしんどいのよ背景とかパンパン変わって結構チカチカするんだけど、そこがまあまあなかったから、やっぱねマス向けには作ってると思うのよ、そのやっぱポスト君の名じゃないけど、
まあポスト君の名だよね、
まあまあ目指してるんだろうけど、
だって河村元気でしょ、だって
河村元気さんね、ここの名前出たせいでね傷つくよね、
まあ今までね、だってもうさ全部トントンできてるじゃん、
そうそう、でまあ河村元気の名前が入るってことは売れるっていう、こうなんだろう、ブランディングするんだったらこれには名前載せない方が良かったかもしれないね、
なんかでもあの河村元気プロデュースっていう意味ではそのちゃんと段階にある作品だよね、なんかもうやっぱりその細田版の時をかける少女とかさ、あと新海誠作品以降の話だったじゃん完全に、
うん、
あの話がだからなんか、あ、河村元気企画プロデュースって感じがするなって ものすごいしたけどね、そんなことない、
いや別に、いや言うてプロデューサーだからね、そんなに色が強く出るものではないけど、新海さんと辛坊さんだったら辛坊さんの方が多分言うこと聞かないだろうな、
でも声優さんすごい豪華だ、
うん、
だったけどね、あの主役2人除いて、
あ、そうなんだ、
うん、
三木慎一郎もいたし宮田真守だったし、
いや真守真守、あと浅沼慎太郎さん、
友達3人の方、
三木さん、
はいはいはい、
三木慎一郎さんとか、
でもその辺
にな
んか友達3人も全然魅力なかったね、あ、それもない、
いや、まあ、魅力はないけど別に装置だからね、 あいつらは永遠ただただ灯台に向かって歩くだけの存在だから、
うん、ドラマの方なんかもうちょっとなんかあの愛おしいボンクラ感はあったんだけど、
まあ、一番最初のさ通学のシーンすごい笑った
やばかったよね。
もうなんか
スケボ
ー乙女毛始まるのかなな
んか最初の主人公があの今回あの家がねあの坂の途中にある、ね、で坂の途中に主人公が自転車になってシャーって降りていくと後ろからなんかもう一人こうシャーってなんか友達が降りてきて今度そこにねあのキックボードに乗った友達がシャーって降りてきてスケボーの友達が一人シャーって降りてきて3人5人揃ってシャーってこうあの降りていくっていう、
そのキャラの名前ってあの CV 声優さんなんですけどあのオープニングの映像がすごい思い浮かんで
もう俺もねあれよく
爆笑だった
わ。分かんないけどあこれ辛いなってこれは打ち上げ花火じゃないなっていうねあの初っ端からその感じでねやっぱあったよあれはそうそれは
あの球ねえんだねドラマに
ないないないない。だからやっぱあれ入れたのがまあよくも悪くもでかいっていうか作品変えてるでしょ、
うん、
であの球もさなんかなんとなくその死んだナズナちゃんのお父さんのなんかこう思いがみたいなの、う
ん、あれもよく分かんないし ね、
うん、特に関係なかったしね。
父ちゃん海に落ちて死んだ時に玉握ってた感あったけど、
うん、なんであれは
ってみんな思って
る。なんでそれを拾うの
ってみんな思ってる
なるほどね
あの玉って何なの
分かんないよ。
いやさあれサイズ変わってて、ね、最初だからそのナズナちゃんがさ手で持ってるぐらいのさチコビー玉ぐらいだったのがさ
最後
さ花火で打ち上げるぐらいの大きさになってさ、
ね、
何やね勃起すんの
分かんない。あ、で言うとなんで最後あの酔っ払いをファクターにしたのか。
あれドラマだとあれですよ、あのエビスさん、エビシカズ、よかった
ね。ドラマからいるんだあの人は。
そう
なんかわかんない。いやこんだけさわけわかんない世界に飛ばされてさ、下手したらもうあの二人だけなのかなみたいな思ってるわけよ、
うん、
電車に乗ってる人の電車ないから、
うんうんうん、
だったらいいんじゃん、
うんうん、
一般人いるじゃんみたいな。
あでも
何打ち上げてんだよおめえみたいな。
でもあれやっぱ出すべきじゃなかったよ酔っ払い。だってなんかもしこれ本当死んだうちにするんだとしたらループを繰り返すうちにどんどんその2人だけの世界に閉じ込めていく話だと思うのよ。
それもいいと思うよ、
うん、で要はあれって最後の方のセリフでも言うけどさ、もう君と君がいれば僕はもう世界がどうなろうと構わないと、
うんうんうん、
でもそうじゃなくてこいつらってさ
どんどん変な世界でもいいから君といたいっつってもね、
歪んでってもいや君がいればいいんだよ最後。その本当にもう海岸で2人だけになって歪んだ世界さ、明らかに目に見えて歪んだ世界になって君がいればもうこの世界でもいいよっていう決断をするのかと思ったらそこに酔っ払いが現れるんだよね、
うん、
あいつ知ってたんじゃない。
あ、その話に急性ある中ね、
あの屋台でポンってなった時に死んでて、
えへへへ、マジそういう話ホラーじゃん
あの、こう、ね深読みしてみると、
それにそれ言うと、ゆうすけくんがあの二人殺した感じも全然あるからね。だから、トーネルのとこで突き落としてるからさ、
うん、
ドーンって、
うんうんうん、
で、名前呼ばれるさ、その最後のシーンでさ名前呼ぶ前にさ、カット映るのってゆうすけくんがさ、うん、こうやって頬杖ついてんだよ、うん、要は、犯人でいないっていうさ、
ホラーじゃん。
いやどうでも2回目3回目ぐらいじゃん月夜さん
は。そうだ、
だから怪しい。
それはないけど、それはないと思うけど、でもなんかその多分一応でも話の方向性としてはどんどん2人だけの世界にその潤化されていくっていうかさ、周りの余分なものがなくなっていく、その友達関係だって家族関係ってどんどんなくなってる、2人だけの世界に、あのもう完全にさ、あの列車がさ線路ガチャッって変えて海の方にバーって走っててさ、
そっからも2人しかいないじゃん、
うん、海の中は電車走るじゃん。で海の中を線路だけがあって走ってくってもあれすげえ死後の世界っぽいから、あの銀河鉄道とか宮沢県で銀河鉄道の夜とかも何なら連想するぐらいの感じで、で列車がガタガタガタって走ってくっていうさ、だから全然死後の世界に見えるんだよ。ただ元々の打ち上げ花火って別にむしろノスタルジー感じる話だから、その後の人生ってなんていうの見える話だよ。その2人だけ
死んじゃったらダメですよね。
そう、死んじゃう話じゃないからすげえ不健全だと思うこれマジで。あ、ムカついてきたそれでなんかそのロマンチックなわけじゃんそれって。まあ、確かにロマンチックだと思う、その2人だけの世界でさ、周りがどうなのと関係ない、2人だけがお互いがお互いを認められる世界でいさえすればそれでいい、そのいや心中しちゃうようなあのロマンチックでね、その方向に行くっていうさ、
それで言うとなんか突き落とされてさ、うん、水の中にもしもボールバーンって投げた時にさ、また戻るじゃない、うんうん、戻った時なんかハイライトなかったでしょ目に。
ああ、そうだね、なんか
あれなんか
洗脳されたみたいな
意味あんのかなと思って、だから多分やっぱたけしの言う通りそこで 死んでるのかな。
だからなんか俺が見たかった打ち上げ花火のアニメ版で、てか俺が本当に見たい打ち上げ花火は岩井俊二の1993年版だけど、今回のこのどうしようもないやつをどうにかするために俺が提案するのは、やっぱ酔っ払いも途中で急性アルチューからなんか死んでると、死にかけてると、あの二人が第3回目のループに行くのと同時進行で、なんかあのおっちゃんも階段から落ちたかなんかしてこう頭から血流してると、でも完全にやっぱあれも死後の世界に行ってると、あの二人はね。でそこにもう同じぐらいのタイミングで死にかけたおっちゃんが来て、おっちゃんがあれを爆発させると、で2人はもう2人だけのロマンチックなあの世の世界に行こうとしてるんだけど、あのそこに偶然迷い込んだおっちゃんによってそれが破壊されて現実に戻らされるっていう、でそれで2人だけの閉じこもったロマンチシズムに行こうと思ったらそれはなくなって、で、まあ、2学期は無事に明けて謎は転校しちゃうと、転校しちゃうけど、そこで乗り道がさ、いや転校、まあ、電車だからそのもう謎ちゃんが乗ってるね電車が発車しようとするわけよ、そこのところにさ走って乗り道が来てさ、こうは走ってさ、夏だーってさ、連絡するからみたいな感じでさ、じゃーみたいなさ、またーみたいなこと言って終わるんでいいじゃん、それで。
ね、隣でね、宮野がボンって肩叩けばいいと思う。
そこでさ、友情もっと戻るわけじゃん。でそこでさ、その最後エントロールのところで流れるアニメーションで、その2人がまた仲良くなったとかさ、ノイミチ君とユースケ君が仲直りしたとかさ、
ちょっとに年ちょっと大きくなった乗り道が電車乗って東京駅着いて、
そう再開するとかさ、エンドロール流せばいい、
画面の奥に後ろ向きのナズナが立ってるとこで終わるみたいな
さ、いいじゃん、うん、トトロのエンドロールみたいな感じでさ、そういうのでいいじゃん、なんか何の
ってなったら、でもやっぱさ、それは君の名はじゃん、
ああだからね、
君の名はになっちゃうよ、
君の名はでいいよ。じゃあでさらに言うと、だからこれでさっき誰でも喋ったけど、あれだよ、もう秒速 5cm の一番最初のパートの話にもこれだから劣る話だよ、主張としては。 あれってだからさ、小学校の頃にさ、そのお互いにもうクラスの中で転勤族でさ、もう2人しかいなくて、もうお互いに世界には君と僕しかいないっていうロマンチズム、まあ、てかこの新海誠以降日本のアニメに広がってる病理だよね、この世界には君と僕しかいないロマンチズム。これ新海誠が病原菌の発生してるところだから、新海誠村にいる鶏は全員いいですよ。土に埋めた方がいいと思うんだけど、殺処分した方がいいと思うんだよ、悪いけどね、殺処分した方がいいと思うんだけど、でもそのさ、秒速 5cm ではその最初 そのロマンチシズムの感じた、その絶頂の瞬間、二人が光ってる絶頂の瞬間っていうのがあったけど、それは時の経過とともにどんどんさ離れていってしまうっていうことを描いてるさ、だからこそさ、なんかうつアニメだなんだとかって言ったりするわけだけどさ、で秒速 5cm の一番最初のパートというのは電車に乗って、その、栃木県のなんか途中のところでさ、無人駅のところで二人が落ち合うっていう話はさ、だから、まあ、ある意味駆け落ちに近いわけじゃん、その親にも言わずに勝手にその東京に住んでる主人公が、今地方関東圏の地方にいる、女の子と会うためにメールでやり取りして、ちゃんとメールでやり取りするんですよ、メールでやり取りして会って、でそこで行こうとするっていう、要は2人が近づこうとすると、そこの雪が降って電車が止まって、で会いたいんだけど会えないっていう、そこの寂しさっていうのがあって、ちゃんと出会えたっていうところで、なんかあの時からずっと会えてなかったけど、やっぱり僕が思う君はそこに行ったんだっていうのさ、あえてそこでさ、寒いさ無人駅の中でさ、ストーブの中でさ、今まで食べたおにぎりの中で一番おいしいおにぎりだったみたいなのさ、おにぎり食うわけじゃん、全然いいと思うそっちの方が、ちゃんとだし
悪魔に見える
。そのだって世界がさ、その2人を引き離そうとするところに対してちゃんと現実つけてさ、地に足つけてさ、ちゃんとそこは向き合ってるわけじゃん、新海誠の方が、新海誠ですら向き合ってるわけじゃん。
山田君ちょっと恋愛した方がいい
いやこれもだってさ、
かわいそうになってきちゃった、
何だ老けてんだよ。
俺も今回の打ち上げ花火が好きか嫌いかって言ったら別に好きではない、別に、うんうん、惚れた惚れたはそんな好きじゃない、
うんうん、
もうちょっとだから分かりやすいっていうかね、ヒロインはヒロインとして普通に存在した方がいいと思うし、うん、なんかあと話の規模がね、まあ、しょうがないと思うんだけど、うん、街の中でずっと住んで、
はいはい、
ちっちゃいまま終わって、うんうん、どんどんよく分からなく溶けていくから、うん、辛かったんだよね、
うん、
30分時計見たら俺30分ぐらいが経ってなくて、うん、もしもボール投げられたみたいな気持ちになってたから、うん
お前結構 時計見てたよね、うん、俺なんか横でたけば時計見てんなって思ってたもんね。
そろそろやば
あ、でも俺もね、あの
え3時みたいな、
もしもボール投げるのやめてほしかったもん。もう投げないで、ね、それ投げるってことはあと10分以上はとりあえず続くってことだろうって
思って。あの水玉みたいなさ、もやもやっとした花火のところでさ、うん、2人でくるくる回ったじゃん、うん、そろそろあれまだ1時間かみたいな、
ね、俺バット持って画面の中入りたかった。あいつが投げたもしもボールを打ち返したらカキーンっつって、はい終了みたいな、試合終了みたいな。俺ホームラン打って試合終了だよな、もうって感じでした、
うん、そうだからやっぱりだからあのまま現実帰らないで終わらせちゃうと、もう途端にダメになるよね、
うん、そうだもん。あれ現実さえ帰ったら俺全然良かったと思うよ。まあ面白かったか別にして、あの主張としては全然そう、
結果として帰ってこれないと、うん、なんか悪魔の装置になっちゃうじゃんこいつが、う
ん、さらに言うとナズナちゃんってもともとのりみちくん好きだったかどうかって匂うじゃん。うん、なんだろう、ゆうすけくんかのりみちくんどっちでもいいって、駆け落ちする相手が欲しかったっていうだけでさ、でなんかいつの間にか勝手にロマンチックで盛り上がってさ、もしこれ仮にこのラストが最後2人が死んだって捉えるんだとすれば、最後心中まで行くわけでしょ、うん、って考えるとこのなずなちゃんって女の子途端にすげえジェイホラーっぽい女になるよね。だからそのジョンと同じだよ、カヤコと一緒。でこれね説明するとだからカヤコってさ、でも要はジョンって何かっていうと、そこに対する感情とか関係ないし、あのジオンの家に入ったらさ問答無用でさ、殺されるわけじゃん、うん、それはもうあの彼の感情とかじゃなくても、そこがその思いが溜まってそういうシステムになっちゃってるか、そのかつての不幸が溜まって、ね、そういう風になっちゃってるかってことなんだけど、だからそれで言うとさ、打ち上げ花火ってさ、その家庭の中で起こってるそのあの再婚っていう嫌な不幸っていうのがさ、あのナスナちゃんっていうの中に溜まっててさ、あのレースで勝つとさ問答無用で殺されるってことでしょ。問答無用で殺されるあ、ま、問答無用じゃないけど、まあ、ゆだってユウスケ君は助かった。
そこは好意的に捉えて言うと、勝つと思ってたからああ言ってレースをさせた、うん、っていうことはやっぱりノリミチの方が良かったのかなって思いながら見てて、
でもボタン道路とかに近いよね、だから
そだから、ね、言ったじゃん最後、俺は実はこのもしもボールで何回も来てるんだぜって喋ってたじゃん、だから本当だったら宮野の方を誘ってたんだって言った時に、 ありえないみたいなこと言ってたでしょ。要はやっぱヒロインはこっちの方が好きなのかななんて俺らが見てたけど、だからまあまあまあ別にいいんじゃないと思って、だから東京行ってみんなで観光したと最後キスをしていたかもしれないっていうのが見えて、ああいいなとは思ったけど、
考えると途端にさ、ユウスケ、まあ、宮野守られたユウスケのパートってさ不要になるよね。だって最初から一択だったわけじゃん。
でも最初成功したらもしもボール投げないじゃん。
だからなんかそれちょっと違うもんって入れられるよね、なんか途中で。
だからちょっとじゃあ一緒に行こうかっていう時にヒステリックババアが来て連れてかれるのを横で見ておしまいって。
ドラマ版ってさ、だからマジで無差別ピッチなわけよ、大きな恵みがね。多分いや分かんないけど、どっちでも多分良かった感でアニメよりもっとあるんだ。だからなんかそのもしもでイフがあるのは分かるんだけど、だってこれアニメさ、あれだけさ、あのね、安住くんだっけ、安住くんって言ってたよね、ゆうすけのことね、安住くんなんてありえないよってと言ってるわけだからさ、最初からのり道一択だったらさ、
だから、ね、話聞いてるとドラマの方のもしもは、うん、そのヒロイン由来のもしもじゃん、うん、もしもこっちの男だったら、もしもこっちの男だったら、うん、今回のアニメって主人公目線のもしもじゃん、うんうん、もしも俺が勝っていれば、もしもあそこで電車に乗っていれば、もしもあそこで見つからなければって言うと、多分根本から違うと思うんだよね。
もしも俺が総理大臣だったら教育大事にしたかったみたいな、
もういいよラップ
は経路社員みたいなね感じですかね。そうだね、
あだから別にそれで言うと、まあ、ヒロインの立ちだからドラマに引っ張らすぎなんだよ。
ああそうか、
まあでも両方好きだっていうのは多分気づいてるよね、うん、絶対、うんうんうん、だどっちでもよかった
じゃあやっぱ
り、でもやっぱさ最後繋がんなくなっちゃうからさ、うん、追いかけていくとか
ちゃんと
ドラマは必要、
ピッチ感出さなきゃダメだよな。
だから彼らの中でのバッドエンドの要素として、友達に見つかる、ヒステリックババアに捕まるっていうのがあるわけだから、うんそれを避けていくとあそこに落ち着いた
って、最終的にまさかの花火師っていうね、
もうすごいよね、まあ、こいつみたいなおめえかよ、しかもなんでお前なんかその花火打つ筒みたいな持ってんのお前ドラえもんかよみたいな から出したそれみたいなさ。それあのドラマだとね、あの花火師じゃないってことになってるんだけど、なんかちょっと半端に花火師になって
っていうか、あ、そっかそっか、うん、違うもんね最後
の。いやお前花火師とか適当なこと言って、誰が花火師だって、え、俺花火師なんて言ってないよって、あの恵比寿さんが言うくらいあるけどさ、あんな酔っ払ったやつが花火言ってたらほんと怖いね普通に。てか
あれあれ
怖いよ顔、
あれをあれを尺玉だと思った時点でもうダメだよ、
ね、確かに
もうもうやべえやつ、ね、酔っ払ってあの尺玉だと思って打ち上げてんだから、
やっぱ死んじゃった説、
死んじゃった説、ね、
あるんじゃない、
あるんですよこれは。
だから見るべきは、うん、見るんだったらまず打ち上げ花火っていうのはどっから見ても丸いですってことを心に留めておいて、
それ
は
ちょっとテロップで出してくださ、
はい、でその上で見に行ってもらうとドラマがスッと入ってくるわけよね。だってだから1回目、うん、東大まで行くじゃん、
はいはいはい、
でなんか横からというかさ、
うん、
こう広がってたじゃん、
うん、
なんかあれってこう見た時にここに街があって、見せたい街があって、よく東大から見ると街からだとこう見えるけども、うん、東大からだとこう見えるのか、うん、東大からもこう見えるのかって話じゃん、うん、それがなんかまあこう見えてるから違うせあの、うん、現実ではないんだろうなっての分かりやすい、分かるけども、うん、ちょっと分かりづらいじゃん、だって、
うんうん、話それるんだけどさ、丸になる、打ち上がって丸になるってことはさ、うん、ハート型とかさ、ニコちゃんマークのさ、ああ、はあ、花火どうなるの、打ち上がると。
おお気になる。
だって花火ってだから丸じゃない気するんだよね。
え、じゃあ嘘言って
んの、え、どういうこと。
なんか
確かにそうだよね、
うんうん、
だって花火、もう全然映画じゃないけどさ、花火作るときってなんかこう玉の中にさ、普通の火薬と色を出したい火薬を花火の形に並べて、でもそれは二次元的に並べてるから別に立体的に並べてるわけじゃない。
でも玉でしょ。
え、なんかね、あのね、筒にな、玉になってんじゃん、
でここパコって切る、
パコって切る、でここに火薬がいっぱいバーって入ってて、でここの表面だけ
そう
なんかマークが作られ
る。例えばこうハートに見せたかったら、そこに赤い火薬をハートに並べて、またこっちに火薬ジャラズ
だ
った のをやって玉にしようから。
え、じゃあどうな
の。だから平面じゃねえのって思いながら見てんだけど。
そう、私も平面じゃないのかなって思いながら見てたの。
じゃあこれ嘘科学を教えてるってこと。嘘映画、嘘プロパガンダ映画。
でもさ、ドラマ版もさ丸だったよね。
あ、でもドラマ版はあれ最後花火 見れた、
見てた、見えた。
あ、そうだ、最後あの、
そう、最後下から見てた主人公、
うんうんうん、そうだ、花火、あの花火師のおっちゃんが、ちゃんとした花火師のおっちゃんが来て、
そう
一発だけだぞってバーンってあげて、そう、特等席だって言って。そうだね、丸かったね、
丸かった。
ニコちゃんってどうやってん
の、うん、怖くない、
もうちょっと分かんない、いや分かんない、今グーグル先生に聞いてるけど、
高度な打ち上げ花火問題も確かにそう、すぐ気になる。
あ、でも上下左右どっから見ても円形に見えますって書いてあるわ。
あ、そうなんだ、じゃあ
やっぱ合ってんだ、
崩れるのかな形、
これどうすんの、
ちょ、ハートは正面からしかハートに見えないはあるんじゃない。
あ、なるほどね、じゃあ変な形になるってこと
かとかじゃないきっと。そうだから、まあ、合ってたって、合ってたって。
ああ、大根監督は合ってた、うん、はい、なるほど。
だから結果やっぱり丸で見えるのが正解だから、丸に見えない世界は全部別の世界ですっていう認識は正しいんだけども、うんうん、それをあの場に行かないとわからないっていうのはちょっと
別に、最初始まる前にこう米印でつけてほしい、
うん、打ち上げ花火はどこから見ても丸いですあとなんかあの続編作るならそのタイトルでやってほしかったんで、打ち上げ花火下から見るか横から見るかね、ここアニメの僕が作るときにタイトルは打ち上げ花火はどこから見ても丸いですって言うとでやるの確かに。ついにドラマ版は最後花火見れないけどね、少年たちは花火見れない
けど、ね、え、見れるよ、
あの4人組の方は。
え、見れてたよ、
見れてたっけ。
で東大から4人組が花火見てて、あ、丸いじゃんってなって終わった。
そうだっけ、うん、そっか、あ、やっぱ結構なんかやばいね、記憶がめちゃくちゃなってるな、そんな感じ、
うん、なんか
良かったところが全然出てこないね
もうちょっといいかなと思ったら思ったよりこれから、それはずっとね長かったの、だから体感、
なんかつまんないタイムリープものってきついんだなっていうのが、割となんか俺今までつまんないタイムリープものって見たことなかったから、結構新鮮、90分
私さっき昼間見てた演劇が2時間半あったから全然早かったよ。
あ、本当タイムリープじゃないでしょ
タイムリープじゃない
タイムリープってさ、ほらタイムリープするところです。あ、この後ってことは数分続くんだっていうのが分かるからさ、それは結構
すごいものな。ずっと今日2時から4時半過ぎまでお芝居見てたんだけど、途中最後30分ぐらいずっと考える人みたいな感じの体勢で見てなかった。
なんかたけしの来週のやつの方がまだ分かるかもしれないね。君の声を届けたいの方が、
君の声を届けたいね。あのうちの会社の配給のやつ、
あー、あれやってたね。
予告やってたね。
ラジオ撮る話ね。
ラジオ撮るの、
撮らないよ。
ラジオ撮るの、
撮らないの、面白くないの。
なんかだね、いや面白いと思うよ
君の声を届けたい
これ絶対面白いよ、これ
本当本当
絶対面白いでしょ。
いいの、会社の名前出してっていうか。
あ、嘘です。え、今全部今のは嘘です嘘です。なんだけど、あ、なんだろう、あと、まあ、この手のやつでやるならさ、あれ、イリアの空 UFO の夏って読んだことある。なんか最近、前回の夏会でもこの名前出したんだけど、ラノベでさ、一回アニメ化してるんだけど、
イリアの空、
その UFO の夏、それやってほしいわ。なんか世界、ザ世界系みたいな感じでだったじゃんみたいな。なんか
まあもう一回タイムリープもので君の名でドーンって当たっちゃったから、やらない方がいいと思う、他の人たちは。もうわかんない、もう動いてたから止められないのかもしれないけども、勝負は避けた方が良かった。
でも川村元気同時進行でこれ滑っててすごいね。
だから今タイムリープもんやでーってこう両方の企画の場で言ってたんじゃない。
現実的には現実的今はタイムリープよこれ来てるんです
って両方の現場で喋って、あっちの方が先によくできてたっていうだけなんじゃないの。
あー、なるほどね。
わかんないよ。
そんな感じですか。
うん、
なんか見たことある、まだこの映画に関して。
この映画はね、特にない。俺サムライミ版のスパイダーマンの方が語られたことある
ごめん、それちょっとさ、ごめん、なんかもういいから、今このタイミングで話したらいいから困るん
で。まだ1しか語ってないからね、2と3があるから。
じゃあ今度来て語ってください語ってくださいそれはまあね、そうっすね。じゃあまあそんな感じですか。
うん、なんか、
はい、見た方がいいこれ。
見なくてい
い、見なくていい、
見なあの、
DVD で見ればいいんじゃない。
あ、どうしても見たい人はね、DVD で、
そうだね。
あれもあれす、あのさ、なななななななななって曲あるじゃん。あれほらドラマの方でも使ってる曲ですごいいい曲じゃん。あれがなんか今作で流れるのすごい嫌だったな
歌ってる電車の中で歌ってるやつ。
そうそう、あ、違う、あれそれは松田聖子の曲じゃん。じゃなくてあの普通に最後の方で流れる曲ってなんとかフレンズっていう曲なんだけど、
1週間のフレンズ、
それがなんか嫌だった。しかも歌ってるの微妙にアレンジ変えてないのに歌手変えてさ、あれダオコーだってね、うんうん、いやダオコーってさラッパーじゃなくなったの。ずっと知
らない。
あれラッパーの女
じゃん、普通の歌だったよね。
もともと最初なんかネットラッパーで
米津さん
とエンディングって、元々ラッパーじゃないの、あの人。
ラッパーラッパーで、ネットラッパーですよね。ニコ動画とかに、うん、自分の曲をあげたりして有名になった、
ね、へー。
それこそビッチカマの女の子だよね、
うん、
あのビッチカマって、しかもなんかそういうラッパーのザ・ビッチみたいなさ、うん、ブリンブリンダーゼみたいな感じなくてさ、文化系ビッチ、黒髪ロング文化系ビッチみたいなさ、うん、それこそね、ダンコ主役で撮ったらもう打ち上げ花火とかいいんじゃないですか。はい、ここから先何も出てこない気がしてし
まう。そうだね、
まあもうないね。だからここが良かったみたいなのは特にないし、結論やっぱりぼやっとして終わらせちゃうから。
あ、まあ、死後のあの二人はもし死んだっていう風に描くんだとしたら、俺は本当にこの作品は不健全だと思うんで、有害して作品をして封印するべきだと思いますよね。
死んでないとしたらどうする？
え？死んでないとしたら変な映画かなっていう。変な映画、でも変な映画ではあるでしょ。あのラストだってなんかえってなったのにやっぱり。
うん。あれでね、どこに落ち着くのかな、 夢落ちになるのかなと思ったらいないっていうね。
回転花火のところでクライマックス的な盛り上がりにはなったから、まあ、ここで一応ドラマとしては終わりなんだろうなって。その後その一回ちょっと画面が暗くなってからの開けたところで、あ、じゃあここでネタバレって現実世界に戻るんだっていうのが分かって、その現実世界が戻ったところで結構2人いなくなっちゃってるから、うん、じゃあ何だったのっていうのは、うん、そう、まあ疑問ですけどね、うん、はい、
結論じゃあ最後、
はい、
打ち上げ花火はどっから見てた？
いや、打ち上げ花火は下から見てました。下の下から見てました。はい、で、2人は死にました。はい。はい、なんか、じゃあ告知とか
ない？
告知ある。
はい、
これいつ、
まあ、
アップされるんですか？
まあ、今週、まあ、来週中には、
来週中、8月の24日に新宿でイベントをやります。新宿のパペラっていうカレー屋さんで、東京アザラシ団っていう劇団に所属してるんですけども、はい、私、ですね、なんか 歌ったりとか歌手の人が来たりとか、あと漫才したりとか、あと朗読劇やったりとか、なんかそういうイベントをやりますので、東京アザラシ団とか星野かなりって調べて検索すれば多分出てくると思います。
はい、
あとですね、はい、9月の12日から、はい、新宿サンモールスタジオという小劇場でですね、はい、お芝居を1週間ほどやりますので、はい、岡田スファミリーの一族っていう、タイトルです、
はい、
5人姉妹のが遺産相続をめぐってやるドタバタコメディです。
お、
私はその5人の姉妹の中の三女、
お、一番センター、センター
なので、はい、割と初めてアザラシ団でメインところ
を、あ、アザラシ団のそれも、
そう、アザラシ団でメインところをやらせていただくので、あの、もしお時間よろしければ見に来てください。以上です。
で、僕は、弟の KTY でラップユニットをやってるんですが、9月の、16日と17日でそれぞれ番、ライブに出ます。で、16日が、眉村千秋さんっていうなんか、弾き語りのアイドルの子の誕生日イベントになぜか呼んでいただき、そこで、ラップやります。で、9月の17日は、隔月でもう一回やってるマジック・ザ・ギャザリングっていうイベントで、ラップをします。カードゲーム、カードゲームじゃないでやりますと。まあ、なんか、弟の KTY ってね、まあ、山田たけしスペース KTY って名前でツイッターやってるんで、そっちにメッセージもらったり、あと、まあ、この、ラジオの、アドレスに、行きたいですみたいな風にメールいただいても、全然大丈夫です。なんか最近なんかカルロス・マーチャンっていうシンガーのことをずっとやってるんですけど、なんかちょっとクオリティがそのマーチャンのおかげで上がってきてるいい感じだと思います。はい、で、あとこのラジオでは、お便りを募集してます。今なんか特にテーマ的なものは、募集してないんですが、まあ、なんかこんな作品やってほしいとか、こんなテーマでやってほしいとかっていうのがありましたら送ってください。あと、まあ、このラジオの感想とか送っていただけると、励みになります。はい、お願いします。
トリガールで撮ってよ、トリガールで。
やだよあの土屋太鳳の顔見たくないんだよ。
なんでよ、かわいいじゃん。
なんかずっと映画館行くとさ絶対見るよね。
あ、ねえ、全然どうでもいいんだけどさ、はい、あのさ、私が行けなかった回あったじゃん、はい、あのラジオの回、はい、お前あそこで私の悪口言ってただろ。
言ってないよ。
言ってただろ。
何て言ったの？
じゃあ結構去年と、去年、今年の2月
結構前じゃん。
なんか私がさ、今日なんかいないみたいなこと言ったらさ、どこ行ってんのとか言ったら、なんだっけ、なんかアメリカので古着屋巡りしてるみたいな。
そんなんか悪意ある感じで言ってなかった？
違う、言ってました、言ってました。
すいませんでした。
ほんとムカつく。
じゃあこの場を、この場借りて謝罪させていただきます。
許さ
ない。すいませんでした。許してよ、許してよ。マイクいらないから、マイクいらないから。はい、じゃあちょっとすいませんでした。この場を借りて、あの、全リスナーの方に謝罪をしたいと思います、
は
い、
私はブロードウェイに行っていました。
似たようなもんじゃないか。
へえ、すげえ。
お芝居見に。
あ、なんか、すいません。
はい、
お願いします。
はい、
はい、というわけで、じゃあ、メールください。アドレスとしましては、29.tiz.gmail.com、29は数字です。29.tiz.gmail.com でメールをいただくか、Yahoo とか Google とかで底辺文化系トークラジオとか、29歳までの地図とかで検索すると、このラジオの過去回をアーカイブしているブログサイトが出てきますので、そちらの方から送っていただいても結構です。というわけで、はい。まあ、夏もそろそろ終わりますね。というわけで、はい。
終わんねえよ。
終わんないの？
終わんない。まだお祭りも花火も見てない。
あ、見てない。あと
今日神宮の花火大会なのに。
あ、そっか。まあ、あるとこないんじゃない？
なんで山田と一緒にいるの？
私。行く花火、行く3人で。
行く。
俺帰って2みたい
な。なんでスパイダーマン見てんだよ。
いやだから金曜日見ちゃったせいでちょっと見直さなきゃと思ってるの今、うん、改めて。
あ、義務映画だよね。
義務じゃない、楽しみだから。
まあ、俺も楽しみだよ。まあ、義務映画っつったけど。
エイリアンは見るの俺も。
あとブレードランナーの2049。
あれもね。
あれも一応義務映画だよ。なんかだってもうブレードランナーの続編って言われたらそれはさ見に行かなきゃいけないじゃん。それは。
先に行きたくねえなら行かなきゃい
い。じゃあそれは義務なんだよ。義務かな。
ウロブチさんのゴジラ見たよね。
あああれ面白そうだったね。ファイナルだっけ、ファイナル、なんとかの惑星
ゴジラファイナルウォー
ズ。あれ良さそう。
違うそれはクソの方だ。
クソ、
ちゃんか。あ、怪獣惑星怪獣惑星ゴジラ、ね、
あ、なんかエフレカセノみたいなね。地球2万年後戻ってきたらそんなこと
ない。お前すぐエフレカにするよな。
エフレカ好きだね。
あ、今日のさ、その打ち上げ花火もさ、あれはレントンだって言い出したからさ。
赤いスニーカー入ってた
じゃん。ふざけんなよ。
レント
ンじゃねえからなって思って俺反論したけど
さ。9月の16日ね、あのエルカセブンの新作やったらちょっと谷君と絶対撮ろうと思ってるんで、うん、なんかもしちょっとエルカのなんか思い入れとか感想とかある人いたら送ってくれる。
映画
3部作でやる。
ハイエボリューション1が今度公開となりますので、ぜひ皆さん足を運んでいただければと思います。
私エルカよりデッドマンの方が好きだな。
デッド、ああ原作者一緒なんだっけ。
一緒、うん、
原作者が一緒ってい
うか、
コミカライズをずっとやってた人がデッドマン書いてるだけ。
じゃあもう終わりました。本日お会いした私山田と、
山田くんの高校の同級生の谷と
星野かなりでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。